アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジアン映画祭で上映された日台合作映画ホテルアイリスの奥原宏監督のインタビューをお届けします。金門島でのロケ、永瀬正敏、マージーシアン、李冠宣ほかのキャスティング、そして現場に同行した蔡民亮監督についてなど聞いています。この映画拝見して見た人それぞれが自由にこう感じることができる映画だなというふうに思いましたので、この感覚を邪魔しないようなお話を伺いたいと思います。で、以前黒い四角の時にインタビューさせていただいたことがあるんですけども、東京国際映画祭ですね。でその時に監督が対話映画にもとても興味をお持ちだと伺いました。
はい。
でこの作品は監督が金門島に行った時に泊まっていたこの企画をここで撮ろうと思ったとお話しされていたんですけども、はい、日台合作というプロジェクトになったのはどういう経緯からなんでしょうか。
はい、まあ、まずそう公式のインタビューで言ったように、まあ、金門島に行ったことはまあきっかけですね。そもそもこの企画を始めたのは。それで実は、まあ、黒四角君の時に一緒にやった中国人のプロデューサーがいるんですけれども、彼がアイリスに関してもの出資も、お願いしていたんですね。
あ、なるほど。
なので実を言うと一番の出資元はその中国のプロデューサー、資金のことだけで言えば、
はい、
それで台湾でやろう、金門島でやろうと決めた後にすぐにそのコンスっていう、まあ、制作会社があるんですけれども、ベニーロですね、
はい、
でそこの、まあ、陳浩一監督の事務所なんですけれども、で陳さんとはまあ結構古い付き合いで、
ああそうなんですね。
それでまあ陳さんのとこにお願いしたいなと思って、で話しに行って、でまあいろいろ相談に乗ってもらったっていうのが最初の台湾で撮るにあたっての、まあ具体的なその撮影のに向けてのスタートでした。
なるほど。そしてそれにしてもっていう感じなんですけど、はい、金門島にこんなに原作のイメージに近い場所があるっていうことは監督ご自身もすごく驚かれたんだと思いますが、潮の満ち干で歩いて渡れる島があるなんていうのは滅多にないですよね、他のところでも。
そうですね、まあ、いろいろあるあるんですけども、あそこまでなんかちゃんと、石畳の道がついていて道になっていて、まあそういうとこあんまないんでしょうね、きっとね。
ですね。監督がその映画のホテルアイリスとして設定されたところに民宿に泊まられてっていうことだったんですけども、
はい、
でもその時にここで撮れるなって思って金門島の街なんか歩くときはロケハンみたいな意識もあったんですか。
あ、もちろんそれはありましたね。自転車で回ってましたけど。
ああそうですか。で自転車配役の方なんですけども、翻訳家を原作よりも少し若い設定にされたというのは、はい、どういう理由があったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですが。
まあでも若い設定にしたというか、割と早めにも永瀬さんがやってくださるってことが決まったんで、そこからはまた永瀬さんに合わせてこの方を少し修正したようなところもあります。
そういうことだったんですね、はい、じゃあもう永瀬さんはこの翻訳家の役は一時中断する前から考えた。
いや、それは違います。それは、今回の企画が始まってからですね。
はい、あ、そうなんですね。永、はい、瀬さんはもうどんな役でも本当にご自身の引き出しがたくさんあるんで、いろんな表現をされるんですけども、監督としては永瀬さんにしたいなと思った一番大きなポイントっていうのはどこになりますか。
正直言うと、最初はあまりイメージないタイプの役者さんだったんですね、翻訳家の役に関して言うと。なんだけれども、それで日本の プロデューサーさんの方から永瀬さんはどうかと聞かれた時に、まあそれで永瀬さんがあの役やった時どうなるだろうって、まあ自分で想像したんですね。そうするとなんか今までちょっともうあまり自分では想像してなかったような新しいなんか面がいろいろとイメージが浮かんできて、それはまあ本当にもし出演していただけるならぜひ一緒にやってほしいなというふうにすぐ思いましたという経緯ですね。
なるほど。永瀬さんとはこの翻訳家の役についてランクイン前にいろいろお話し合いっていうのはされたんですか？
そんなになかったんですね。
そう
というのも、まあ、それは現実的にその永瀬さんもいろいろ立て込んでまして、お仕事の方が僕の方もちょっと台北に行きっぱなしで結構準備とかで慌ただしくしていて、なかなか時間を取ることができなくて、本当に意味で話したのはもう永瀬さんが金門島に入ってからです。
金門島での撮影ってのは何日間ぐらいだったんですか？
まあ大雑把に言うと3週間くらいですね。でそう週に1回休みが入って撮休抜いて3週間弱ですか、18日。まあまあそんなもんですね。
そうですか。でヒロインのマリさんの役なんですけども、これは日本人女優という考えは全然なかったんですか？
そうですね、まあ台湾で探したいなと思ってます。
あ、なるほどね、はい。でまあ、マリを含め台湾の俳優さんというのは台湾サイドのプロデューサーをやっていただいたというチェン・ホーイン監督たちの推薦とかだったんですか？
いや、メインに関してはちょっと僕が希望を出しまして。
あ、そうですか。
まあ、メインといってもそのマジシャンとリカシェンと、2人に関しては、僕がお願いしました。
はい、そうだったんですね。マリ役のリューシャーさん、
あれはねオーディションです、は
い。そうですか。何人ぐらいオーディションしたんですか？
うん、結構いっぱい会いましたね、本当にいっぱい。
ああ、そうですか。
数えてないですけれども。
でもルシアさんって呼んだ方がいいんでしょうかね。演技経験がないということですけども、すごく透明感とミステリアスな感じもあって、はい、とても良かったと思ったんですけども、そこは彼女のどこがポイントでヒロインに決めたんですか？
ね、やっぱね、オーディションに来る子たちって、まあ、台湾の今の若い、まあ、全員あったわけじゃないんでね、まあ、そんなに言えないんですけれども、やっぱりちょっと青春ドラマっぽいのが流行ってるじゃないですか、なんか台湾の、
はい、
その青春ドラマに出てきそうな、学生服着て出てきそうな、学園ものとかにいそうな感じの子が多くまあまあ、それ以外にも舞台やってる子とかも来てくれたんですけども、まあとにかくルーシアが一番あって、もう最初にオーディションやる部屋に入ってきた時に映画の女優さんっていう雰囲気がを受けたんですね、第一印象で。それで彼女にしようと思いました。
まだ彼女は、まあ、モデルさんとしてはお仕事は始めてらしたんですけど、あまりそれほどニュースもなくって、はい、台湾の新聞とかこうネットで調べたら小松菜奈に似ているっていうことで結構知る人ぞ知るっていう感じだったらしいんですけど。
ああ、そうですか。
あ、全然じゃあ監督はその小松菜奈にっていうことは情報としては
なかった。ああ、そうそうそう、よくわかんない情報です本当に。
で彼女はその演技経験がないっていうことには不安というのはなかったですか？
いや、ありましたよ、当然。うん、だから結構クランクイン前に2、3ヶ月ですかね、なんかよく会っていろいろ練習したりしてましたね、一緒に。
実はクレジットに影山幸彦さんが演技指導をしたとい こう出てたんで、今日ですねちょっと LINE で田宮さんにこれやったんだったねっていうね、ちょっと話を聞いたんですよ。あんまりもうちょっと前だから覚えてないけどみたいなことだったんですけども、ね、演技のレッスンやってるところにリューシャーさんを入れて、それで演技訓練をしたっていうふうにおっしゃってたんですけど、
影山さんに頼む前に結構そのセリフ、まあ日本語のセリフが多いんで、それ含めて1対1で結構やっていて、それで台湾側のそのラインプロデューサーとかが彼女にものすごい不安を持っていて、 すごい心配してたんですね。そのとにかく、まあ、ラインプロデューサーからしたら、現場がそういうので止まってしまうっていうのを一番恐れてるんで、プロデューサーのね、演技が街でなんか演技直したりして、延々と時間が過ぎていくみたいなのが多分恐れたんだと思うんですよね。それで、ちょっとトレーナーをつけると言い出して、でその時僕はあの影山さんは全然面識なくて知らなかったんですね。はい、で、じゃあお願いしますって、練習するスタジオに行ったら影山さんがいらして、で、日本人っていうのをそこで初めて知ったっていうような流れです。だけど、やっぱりね、影山さんすごいなと思って見てて、うん、なんかもう僕なんか全然プロフェッショナルな感じがして、すごい人だなと思います。で、ちょうど彼が主演してた映画をやっていて、台湾で。
バオバオですね。日本でも公開したんですけど。
ああ、そうですか。
そうなんです。
はい、で、見に行って、ああ、すごいいい役者さんだなと思って、ちょっとびっくりしたんですけど。
そうだったんですね。まあ、彼、あの、脚本で、賞も取ってますし。
あの映画はね、見てたんですよ、昔。全然知らなかったんです。
まあ、彼はあのいろいろ素人の俳優さんとかそういった訓練をすることも結構やってらっしゃるので、その成果が龍舎さんにも出たのかなっていうふうに思いましたが、彼女のその演技力っていうのはめきめき上がっていった感じですか？
いや、そもそもでもまあ俺からすると、まあその制作部ラインプロデューサーはちょっと取り越し苦労なんじゃないかなと思ってましたけど、そこまで心配するほどのことでもないとは思ってたんですけども、まあでもせっかくね、トレーナーにつけてくれるっていうんだから、ぜひそれはお願いしたいと思って、もちろんやったかいありましたよ、本当に。
影山さんが、私が今日奥原監督にインタビューすると言ってたら、よろしく言ってくださいと言ってました。は
い、ちょっとまたお会いしたいです
ね。なかなかちょっと今、行き来ができないので。
そうですね、というかね、お会いしたいというか、なんか一緒に映画作ってみたいなと思いましたね。
ああ、素敵ですね、それは、ぜひぜひ実現してください。
そうですね、本当にいい役者さんですよね、彼は。
はい、じゃあまたちょっと戻りますね、質問の方に。はい、先ほどあの監督ご自身がマージーさんとリーカンションを選んだということだったんですけども、台湾映画ファンにとっては永瀬さんとマージーさんの共演というのはものすごく嬉しいポイントが高いんですけども、ね、マーさんをマリーのお父さんにしようと思ったのはどういうところからですか？
いや、主演が永瀬さんなので、きっと断られないだろうという確信が。
なるほど、まあ、ソウルメイトですからね、それはもう、マーさん断れないと思います。
まあまあまあ、それはあのちょっと半分本気で半分冗談なんですけど、はい、やっぱりね、お父さんってほら、まあちょっとエキゾチックな感じじゃないですか、まあその、はい、入れた顔つきから風貌から何からして、それがね、やっぱりすごくマリのお父さんのイメージとすごくぴったりだったので、というのはもちろんまずそれがあってのその永瀬さんを出しに止まったという。
そうですか。で、あの可能の時は監督と俳優っていう立場だったんで、俳優として共演するのは多分可能以降初めてですよね、この映画がね。
そうですね、
ここはちょっと結構売りのポイントとして大きいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、マーさんは俳優として監督から見た魅力っていうのは、
なんていうかね、やっぱ彼自身がもう物を作る人なんで、映画も作るし、あとサーフィンも やられてるし、サーフィンは関係ないんだけど、ただまあそういう同じようなものを作る人間のなんか雰囲気がすごくある。だ、俳優さん、まあ俳優さんなんですけれども、もうちょっとなん、俳優という一言では収まりきれないような、ね、魅力がある方だなと思いました。
それでもう一人、リカンション。彼はザイ・ミンリャン監督の許可をいただかないと、はい、なかなか難しいというふうにムーカーワイ監督も言ってたんですけど、難しかったですか？
いや、シャオカンについてはね、キャスティングの人にシャオカン出てくれるかなみたいなことをちょっと聞いたら、まあそれは自分で手紙書いてみればって言われますね。あ、じゃあ書くっつって。 書いた内容なんて、まあ、ありきたりのことです。こういう役があってどうしてもあの力がお借りしたいみたいなようなことです。で、まあ、しばらくして会いに行くことになって。
もちろん、蔡文元監督いるわけですよね。
そうですね、はい。
それで、じゃあ、いいよっていうことはすぐに言っていただけたんですか？
いや、なんかもう言ったら、やること前提で話が進んでいくんで、あ、これは OK ということなんだなと思って、すごく嬉しかったですけど。
そうなんですか。
ただ、まあ、全然喋らず、ずっと蔡監督が喋ってましたけど。
やっぱり、そうですか。でもあの役は本当にあのシャオカン以外には考えられないっていう感じの役ですよね。
そうですね、
本当にぴったりでした。
来てくれたなと思いました、本当に。
でそしてチャイミニャン監督は現場に立ち会われることが多いというふうに聞いてるんですけども、そうでした、やっぱり。
あの来ましたね、気持ちに。
でも岡原監督にとってプレッシャーじゃなかったですか？
いやでもね、もうそれまでにまあ、2回ぐらい行ったのかな、あの財監督社官の2人の事務所にね。で、はい、ある程度もあの初対面だったらもうめちゃくちゃ緊張しましたけども、初対面でもなかったし、あとあの子すごい優しいじゃないですか、財監督って。で何かすぐお貸しくれたりねですよ。まあね、あの人のすごい人だなと思いましたけど。それで、あ、そうそう、金門島に行って、まあ、社官のシーンになると僕の隣に並んでずっと一緒に2人で並んでモニター見るんですよね。
ダブル監督です。
変な感じでしたね。タミナの横で俺監督やってるっていうね。
で、サイダーは何かおっしゃるんですか？黙って。
いや、ね、いやって見てて、で僕がカットかけるともうすっ飛んでくんですよ、シャーカーのとこに。でもっと来られとかすごい言うんですよね。
そうなんですね。
助監督やらせてるって思ってたもん。
すごい経験ですね、それ。
もうちょっとね、あの何なんだと思いましたよ、
ね、あのチャイミンリャンを部下にしちゃったって感じですよね。
そうなんですよ、この助監督ですから。
これちょっとみんなに言われますよね。
いやいやいや、もうそんな恐縮ですよ。
チャイ監督は何かアドバイスっていうんでしょうか、そういうことはされたんですか？
うん、意見は言ってもらいましたね。まあそれ、まあでもそれでどうか変えたとかいうことはないんですけれども、あのただまあそういうような、まあ、具体的に言うとね、なんかあの細かいことですね。ここで、まあ、まあちょっとラーメンすすってみたいなとこあったじゃないですか、ここでは何を食べるんだ、そういうようなことをね、細部のことを、ね、質問されましたね。やっぱりそういうところから役者っていうのはあの自分のイメージを作っていくから、ここで例えばあそこでああいうラーメンを食べるのと、例えばなんかあそこで魚やってるのとラーメンって結構似たような感じかもしれないけど、なんかね、そこで食べるものによってその役演じる側の心構えも、あの役作りも当然違ってくるし、でそういうのを大事にした方がいいというような話ですね。
あ、なるほど。でも他のスタッフの方も緊張しちゃったりしなかったですか、サイミンリャン監督がそこにいるっていうことで。
いやでもまあ台湾人のスタッフですからね、まあそういうことはなかったですね。まああのあの人の言い方もね、その現場のサイミンリャン監督のもう静かにずっとされて、シャオカンのことをずっと見てるみたいなことで、まあそれでちょっと時間が空くとその辺をフラフラ歩いていってまた戻ってくる感じの方だったので、うん、そんなにあの自分の存在をあのアピールするような方じゃないし、静かにされてるんで。
そうですか、
うん。
まあ、いろいろ長いこと、最初のその中断前から考えるとものすごく長い間、はい、時間をかけて完成されたわけですけども、その全体を通して監督が一番こだわったところっていうのはどんなことですか？
まあそういうことで言うともう全部こだわってますけどね、こだわらないとできないんでね、やってね、
はい、
うん。まあでも一番こだわったっていうか一番大事なことはマリと翻訳家のことだけですね、本当にね。あの2人のことを、まあ一番真っ先にその2人のことを考えてやってました。
その中で長い時間を通して一番これは大変だったなと思うことはありましたか？
まあ あんましたくないんですけども、まあ、正直言うとお金ですよ、ね。金のこと以上に大変苦しいことはないですよ。だからまあ、お金があればね、大体解決できること多いですからね。それと比べると、もう現場の苦労とかは別になんてことはない。
金門島にちょっと戻りますけども、金門島に監督が遊びに行かれたというふうにおっしゃったんですけども、はい、そもそも金門島はすごく興味があったんですか？
まあ、島行くの結構好きなんで、はい、それもあるし、あと船乗るのが好きなんですよね、なんかね。で、アモイに行って、アモイから船で行けるんです、金門。
すぐそばですもんね。
そうです。3、40分ですかね。でも、絶対行こうと思って。行きましたね。
いろんな歴史があるところですけども、台湾ファンにとっては会ってみたら、あ、金門島だなって分かりますけども、そうじゃない方は
どうなんだろう。でも台湾人もね、金門島行ったことないっていう人多いですよね、意外と。話聞い
て、行ったことなくても景色って独特の景色だから、こう、ご存知の方多いじゃないですか。でも多分台湾のことそれほど興味がない方にとっては、あの空間というのはものすごく日本で、もちろん日本じゃないし、すごく不思議な空間だと思うんですよね。
はい、
なんか小川陽子さんのインタビューをニュースで見たときに、原作ではフランスにあるなんかサンマロっていうリゾート地を想定してたそうなんですけども、例えば監督はもし金門島に行かなければフランスっていう選択肢もあったんですか？
いやいやいや、ただ思うんだけれども、あれをフランスでやったら、もしね、映画化しても、それほどなんか違和感が逆になくなっちゃうんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、それでもしフランスで撮影して、もし日本人役者が演じてたりしたら、もうそれこそちょっとなんか合わないし、まあ、ヨーロッパの、まあ、そういうフランスとかの役者さんでやるんだったら、まあいいのかもしれないですけど、それだったら日本でやってもいいんじゃないかっていう感じもするし。
確かにフランスでちょっと撮ること自体が大変ですよね、制作して
くるのね。もちろんもちろん、それで全然現実的じゃないですよ。マレーシアとかね、ベトナムとかもね、結構いい街はあるんですけどもね。
そこ監督いろんなところに行ってらっしゃるから。
ただまあ、やっぱりそれでもね、金門島がベストかなと思いましたね。
そうですか。
いろんな条件を考えると、
多分この映画が公開されたら、ホテルアイリスの舞台になった民宿、大人気ですよね。
あそこそんなに大勢泊まれないんですよね。まあ、2階建てのね、部屋も6個とかな、そんなないですよね。あ、もうちょっとあるのかな、10部屋ぐらいあるのかな。まあでもすごい素敵なとこですよ、あそこは。
ね、いいですよね。本当に最初、あ、これもしかしてセットかなって思ったぐらい、すごいいい感じで。
セットでもあんな豪華なものは作れないですよね、豪華っていうか、素敵なものは。
これ、そろそろ時間が来てしまったので、公開っていうのは、もう決まってるんですか？
未定なんですよ。
そうなんですか？
そうなんですよ。まあ、公開しますけどね、絶対。
はい、
ただ、まあ、いつ、どこでっていうことは今は言えないのが非常に残念なんですけど。
そうですか。もちろん、台湾でも公開されると思いますし。
そうですね。
とりあえず、6月から7月にかけての台北伝説、あそこでやってくるといいですよね。
そうですね。まあ、自分で行けるかどうかでもね、まあ、いろいろ用事が溜まってるから本当は行きたいんですけど、まあ、はい、映画祭もし上映してくれればね。だけど、まあ、行けるかどうかわかんないんですけれども、まあ、台湾のね、スタッフキャストにも見てほしいんでね、早く。
そうですね、皆さんきっと参
加したいとは思っていますけど、ちょっとまだどうなるかわかんないですよね。
永瀬さんとマーさんの共演っていうことで、も台湾ではこれでかなり動員見込めるんじゃないですか？
そうなってくれると本当に嬉しいんですけど本当にもう分かんないんでね。
監督、次のご予定ってもう決まってるんですか？
次の映画ですか？
はい、
もういろいろ、まあ、やっとね、そのアイリスずっと 仕上げするのも結構苦労していて、それでようやくこの映画祭に合わせてなんとか完成、実はね、完成とは言えないんですね、まだ今のバージョン、実は本当のこと言うと。
え、もしかして変わるんですか？
いや、変わりません。内容は絶対変わらないし、はい、ただあの仕上げのね、あのカラコレとかが、ただ台北でやる予定だったんですけれども、ユージンピンがあの台北にいるんで、カメラ撮影監督ですね、今回アイリス、台北で彼女と一緒に仕上げるつもりだったんですけど、やっぱり行けなくなってしまって、はい、それで今回も仕方ないんで、急遽あのちょっと別の形で仮のグレーディング、あのカラコレだけやって、それで仕上げたということなんで、だから上映の時には前にもう一回やろうかなと思ってるんですけど、うん、ただまあまあ編集が変わるわけでもないし、音のミックスももう終わってるんで、だからまあもう一息ってところですけど、
公開を楽しみに待っております。
ご支援よろしくお願いします。
ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。撮影現場でのチャイ・ミンリャン監督のことなど本当に面白かったですね。とっても楽しいインタビューでした。早く具体的な公開日が決まることを祈っています。大阪アジア映画祭の監督インタビューシリーズ、これにて終了です。次回は何をお届けするか、どうぞお楽しみに。